それでは休憩前に引き続き会議を開きます。日程第一、一般質問を続けます。次に8番、足立和夫議員。8番足立議員。
はい、新型コロナウイルスの腸内感染に対策についてというのを伺います。私がこの質問を出した時点ではまだ新潟には新型コロナウイルスがまだ入ってきて感染者がいなかったものですから、こういう、質問になってしまいましたが、まあ、重複するかも分かりませんけれども、また答弁の方よろしくお願いいたします。世界中や日本各地で新型コロナウイルスが拡散し、新潟県内への感染も時間の問題である。自治体職員や学校関係者が感染した場合の対策及びマニュアル作成が急務であると考えるが、町としてのどのような考えでおれるのか伺います。
町長。
町長、足立議員さんの質問にお答えしますが、新型コロナウイルスの感染症の拡大はですね、本当に住民生活や、まあ、経済活動に大きな影響を与えていますし、町といたしましても対策本部を設けまして、状況に応じて迅速かつですね、適切な必要な措置を取ると今いたしておるところでございます。足立議員さんのご質問にいただきました役場職員あるいはですね、学校職員が感染した場合での対策という通りでございますが、次の通りに進めております。町職員につきましては、町内の感染者が発生した場合を想定した業務継続計画を取りまとめました。これは仮ごとですね、仮ごとに継続して実施する事業や苦笑または排出事業を整理したものとなっています。また教職員がですね、感染者または濃厚接触者と特定された場合におきましては、学校は感染症対策の対応の流れを通じに基づきまして、臨時休業や出勤停止の決定方針への説明、校舎内の消毒、健康視察などをですね、健康観察ですね、行うことになりますし、その際の学校では詳細なですね、行動マニュアルをですね、よりまして国県の通知や県保健所あるいはまた学校への指導のもとに、対応することといたしております。
8番足立議員。
はい、ありがとうございました。新潟県では現在8人の感染者が出ております。今後も感染する心配がございます。当庁に一人も感染者が出ないように万全の予防策を講じていただきたいと思います。次に2番目の学校や保育園を休校に休園した場合、保護者が仕事を休めないケースも出てくるが、児童クラブを稼働させる考えはあるかということで、児童クラブについてはこの間いろいろと資料をいただきました。で、学校が休みになっているのに児童クラブを、稼働させても大丈夫なのかということで伺います。
町長。
学校休校の場合の児童クラブの開設ということにつきましてはですね、すでに皆様方にお指定をしておるわけでございますが、児童クラブにつきましては共働き家庭などのロス家庭のですね、小学校に就学しておる児童に対して、を対象としておりまして、特に小学校低学年の児童はですね、留守番をすることが困難な場合があると考えまして、学校と異なるものがあることから感染予防に留意した上で原則としてですね、解消するよう通知がですね、国から参って、おります。この要請を踏まえまして小学校でもですね、同日から児童クラブを解消しておりますし、解消時間は午前8時から午後6時までとしまして、保護者の勤務により自宅で過ごすことは難しい児童ののみの受け入れをしております。感染拡大を防ぐ観点から緊急措置といたしまして解消するものでありまして、児童の安全面を最大限考慮して遊び相手がいないなどの理由で来所することがことがですね、控えていただくようお願いをいたしております。
8番足立議員。
はい、ありがとうございます。ですね、この件についてこの間2人の子供を持つ両親に話を聞くことができました。町長もご承知の通り、薬局やスーパーではですね、マスクが売り切れて何もない状態です。親は仕事でどうしてもマスクが必要で、子供の分のマスクがない状態で、そのマスクももう少しでなくなってしまうということで困っておられました。学校に予備のマスクを常時置いてほしいと言われましたが、町の考えを伺います。
教育課長。
はい、はい、答弁させていただきます。先ほど、まあ、児童クラブが大丈夫かというご心配でございます。まあ、本当に今回ですね、まあ、教育現場、学校が休校になったということで、大変、混乱をいたしました。これは国の要請によりまして、まあ、休校にしたわけですが、児童クラブにつきましては、その共働き世帯への配慮ということで、これも国の方から通知が来たものでございます。まあ、当初はなぜかという部分も私らもあったんですけれども、やはりその共働き世帯の、まあ、対応ということでこのような形になってなったところでございます。今ほどのマスクの件でございますが、学校でも、まあ、備蓄をしております。まあ、今回こういう事態ですので、まあ、あるものは使うということで対応をしておりますし、若干の役場の方にもですね、以前こう購入したマスクがあるというふうに聞いてますので、そういったものを使いながらなんとかこの局面を乗り切っていきたいというふうに考えております。以上です。
8番、
はい、ありがとうございます。ぜひそのように処置をしていただければと思います。続きましてですね、学校が休校しているのに、児童がですね、家庭で、おるために、家庭の食費が大きく増加している中、子どものいる家庭に町として何か支援をする考えがあるかを伺います。
町長。
はい、まあ、ご承知のようにですね、学校は休校になるということですね、それをですね、家庭においてみなければならないという場合ですね、勤務、まあ、公務もそうですし、勤務した方がですね、どうしても仕事を休まなければならんということに対しては、国もですね、その手当てをするということでございますので、その原則をですね、検知しながら、私の町もですね、もうすでに職員の中で、この休校に関してですね、職員の中で休校を取りたい、あるいは休みたいという申し出は率直に受け止めましてですね、町行政もそうですし、まあ、やる企業もですね、その対応は十分対応していると、それに対する休業証なりは国はですね、補填をするということでございますので、町としての独自のですね、対応は考えておりません。
8番、足立議員。
はい、了解しました。次にですね、今小中学校が休みになっているわけですが、授業日数や時間が不足するわけですから、その不足の分はどのような形で補われるのか、これは教育課でしょうかね、伺います。
教育長。
はい、確かに3月2日から夜終業式までの3月25日まで、学校が休業になるわけでありまして、その分の授業時数が少なくなるというふうなことは当然なるわけであります。その中で国の方の考え方に基づく考え方でありますが、それに準じて磯崎うちもそのような形で参りますが、授業時数は確かに指導要領に決められていますが、それに満たなかったといって進級あるいは卒業ができないというふうなことはないんだと、それは学校教育法施行規則にのっとっての考え方であります。で、その不足分をどのような形でじゃあやるかというふうな形でありますが、まあ、春休みあたりを短縮してですね、まあ、授業をするというふうな考え方もあるわけでありますが、これは新潟県の統計を取りましても、そのような形でやるというのは、全小学校、全中学校の新潟県の学校では 2% ぐらいがですね、 まあ、休みを短縮してやるというふうな考えで、それ以外は大体休みを短縮しないで、授業を、まあ、補填する。じゃあ補填はどこでするかというと、学校が始まってからですね、その進級したところで、授業を行うというふうな形を国も認めてますし、私は磯崎の方もそのような体制でもって、まあ、今まで学習できなかったとやっていきたいと。でなお、あの学習プリントで現在の復習あるいは予習のプリントは家庭訪問等でですね、子どもに渡して今確認をしたり、観察も含めて、対応しているところであります。
8番、足立議員。
はい、わかりました。次にそれに関連しましてね、3月25日で、その休校が終わりなんでしょうか。それは伸びるとか縮まるとかっていうのはないんでしょうね。
教育長、
このコロナウイルスの状況がですね、日々刻々と変わりますので、それが、ともすると休みを早く切り上げる場合もあるだろうし、あるいはまた、それを4月以降も延長するような、そういうふうな事態になりかねないかも分かりません。そういうふうな状況に応じて、一つ一つの課題問題点については検討してまいりたいと思っています。
8番、はい、足立議員。
はい、わかりました。ではその3番目の項目に移りさせていただきます。コロナウイルスの影響でですね、観光業や製造業に影響を及ぼしている、町内における観光施設や飲食業や宿泊関係にも影響が出始めた場合、町として支援をする考えがあるか、また就職後にまたの町の景気対策はどのようにお考えかお聞かせいただきたいと思います。
町長。
まあ、今ご承知のですね、このコロナウイルスによりまして、観光地といろいろですね、あの宿泊等のですね、キャンセル等で非常にあの困惑をして、大変ですね、損失が生じるというようなことは連日報道されているわけでございますし、またあのご承知のですね、今大きな大会内人の集まること、まあプロ野球もですね、あるいは J リーグも、あるいはですね高校野球もどうなるのかというような先行きが大変まあ心配されているわけでございますが、まあ要するにこの感染がですね、早く収まってもらわないと困るということの中で、まあいろいろな意味のですね、厳しい状況が出てくると思いますが、何としても一日も早くこれを収束するということが大原則であり、まあ国も挙げてですね、我々も協力していかなければなと思っています。まあそのことによって地元業者もですね、これは大変だと思うんですね。例えば旅館にいたしましても、給食廃止になったということ、給食はまあないということで、まあその需要に対して大変あの困惑をしながら、まあそういう点についてはですね、まああの町もですね、やっぱり協力しようというようなことで、旅館さんに対してはですね、給食分の牛乳に対しては、まああの職員もですね、1セット1000というようなことで、できるだけ協力しようじゃないかというようなことですね、挙げて応援したいというような気持ちを持っていますし、またあの商工業者の中でもですね、いろいろな意味でお困りの方はあると思うんですが、まあ今のところですね、まあ先ほどの景況感ということについて高橋議員さんからお聞きいただいたんですが、まあうちの町もですね、確かに零細中小企業なんですが、それだけにですね、確かにあの影響を受けていると思います。まあ、しかしですね、あまりその景気とかですね、こういう出来事に左右されない零細難易度で、それだけのしっかりしたあの経営基盤を持っておられるなと私は思っているんですよ。まあ、今までの例を見ましてもですね、こういう厳しい事態が生じてもですね、倒産とかそういうことはまずないんですよね、出雲崎は。まあ、そういう意味で零細なり、ね、あの小さい商店と言いながら、まあ、それらの捉えての基盤といいますか、経営基盤は安定しているなと私は考えています。ただし大変困惑をされておると思うわけでございまして、今後ですね、具体的に影響で、まあ、どういう形になって出てくるのかですね、まあ、商工会の皆さんとしっかりと連携を取りながらですね、それによってですね、町としてもできる限りの応援できるところは応援しようということで、まあ、対処してまいりたいと思いますが、今のところはまだですね、具体的にこういうことがあるんだというようなこともないわけでございま、あのございません。ただあの国においてもですね、そういう中小企業になり、企業を継続するためのですね、底上げをするというようないろんな制度を設けておりますが、その制度は大いに活用していただく。それに足らない分、それにあの救い上げられないものは町としてね、まあ、どう対処するか、また十分、まあ、商工会の業者の皆さんと連携を取りながら、 まあ、対応しながら、また議会の皆さんのご理解をいただきながら応援してまいりたいというふうに思ってますので、よろしくお願いします。
8番足立議員。
はい、ありがとうございます。まだ先が見えない状況なんで、町としてもまた大きなまた支援をお願いしたいというふうに願っております。最後になりますけれども、町長も県外に出張も多く、さまざまな方と接する機会があるので、絶対にコロナウイルスをに感染しないように心がけてもらうことを、お願い申し上げて、私の一般質問を終わります。以上です。